金曜夜は
ラジナリー。
はい、というわけでございまして、ラジナリの第5回でございますね。ラジナリというのはラゴ芸術協会の2つ目のユニットナリキンの11人の中から、はい、5人で、はい、このポドキャストのラジオをやろうということでございましてね、はいはい、毎週金曜日に配信するということでございまして、その第5回目でございます。なんですけれども、まあ、5人は揃ってなくて今日は3人ということでございまして、まず今日司会春風亭龍雀です。よろしくお願いします。はい、じゃあ続きまして、
どうも栄太郎です。お願いします。
はい、よろしくお願いします。
どうも、遅れてきたラジオスター滝川恋八です。
そのキャッチフレーズ
です。毎回ね、
いつから遅れてきた、
まだ5回目ですかね。未来から来てないです。未来から来たんです。
俺も未来亭に名前変えようと思って。
未来亭。それ大きな話ですよ。
未来亭っていい
の？何ですか、その未来亭っていうのは。
まあ、古すぎるんだと思って。俺今日、だからね、まあいいけど、どうでもいいけど、雑誌の取材受けたじゃん、なんかね。
はいはいはい。
で、プロフィール、確認してくださいってメール来たんだよ。
はい、
で、俺の前、最初にもう、昔々ってなってたんだ、いきなり。
ああ、関関亭じゃなくて、昔々って。
もう、その名前すら覚えられない。
亭号さ
だからもう、昔々って。ま
あ、じゃあ、未来亭だったら、下何したいんですか。
未来的未来。
なんだろう。未来的未来。
で、じゃなくて、栄太郎はいいんだよ。もちろん、はっきりさせておきますよ。関関亭栄太郎って名前大好きです。
はいはい、大
好きです。その上で。
その上で。
これ、ほんとやっぱトラブルになる可能性ありますよね。
大好きなんだけど、未来亭も好きだなと。
未来亭も好きだ。
未来亭栄太郎はでもいいですね。
うん、未来亭栄太郎。
未来亭栄太郎。
未来亭栄太郎は本当にいいですね。
もうだから俺、その真剣悩んでね、ちょっと。
解明を。
何十年か前にあったらしいんだよ、未来亭っていうのが。
え、本当だったの？
うん、でもその人なんか本当に苦しくなってやめちゃったらしいんだ。
ダメじゃないですか。
その名前にちょっと
未来亭ないでしょ。何十年前もないでしょ。
調べればあるよ。そんなやつ一人ぐらいいるよ絶対。
いや、聞いたことない
っていう。関関亭がいるんだよ。関関亭作った時衝撃だったのね。
だからそれは言えんがあるから、桃太郎とか
昔の桃太郎ってのあるけど、未来亭あってもいい。
未来亭ってそのね、あんまり語呂合ってないですけどね。じゃあ、まあ今日はこの3人ということでございまして、欠席が、少々兄さんとこちらこ兄さんということでございましてね。
こちらこ兄さんはだって先週も甥っ子が来たって休んで、今週も甥っ子が来たって休ん
で。長いですね、甥っ子ね。
甥っ子ずっと1週間
いるのかな。
ひどいよね。ひどいよ。
もう1週間遊べば飽きるでしょ。
甥っ子もちょっと大きくなったじゃないの。未来亭だから。
未来亭じゃないですか。そんな大きくならない
です。
定点カメラだとすごい。
中学も1週間旅行ってるしね。
1週間
帰ってこない。帰ってこないね。
まあでも3人ぐらいがいいですもんね。あのラジオ
でごちゃごちゃしちゃうみたいなね。だから5人はやっぱうるさいと。
うん、まあ誰が喋ってるか分かんないですからね、5人はね。まあ3人ぐらいがいいのかもしれないですけどね。今日は3人ということでございまして、いろいろツイッターで、こういう企画をしてほしいとか、あと第1回でラジオ CM とかね、やったらどうだっていう。
その話してたんだね。すっかり忘れてた。
忘れてたんですか。
いやいや、
ちゃんと聞いてる人がいて。
3、4回前のラジオですよ。
そうです。
その何年か前とかじゃない。
いや、自分のラジオ聞かないって、自分のあれを聞かないって俺やってるから。
じゃあまあその CM、CM を、ちょっと、やってくれないかという、ツイッターが、ね、ありまして、どうですか、ラジオ CM、 もし
誰かに募集するってことね。
募集とかしちゃったんでしょ、1回目で。
そう、覚えてないの。
そう、覚えてないけど、ポロって出たんですから。で、それで早速反応があったんですけど、どうしましょう、作りますかね。
いや、作ってな、依頼があって、それを作ってあげて、こっちでやって
あげようかな。そうそう、で、いくらっていう、そのね、CM 料をもらうという。
金。
これ、普通のポッドキャストでやってるラジオで、スポンサーとか入ってる人いるんですか。
多分ないんじゃないですか。これ、ポッドキャストって、だからね、その、広告のね、分かんないですからね、効果が非常に狭いし、まあでも全国どっかでも聞けるんで、まあ、そういうのもできますけど、確かにその、
広告出してくれた人の周りの人は、その人も周りの人で宣伝してくれるからね、そういえば。
そうだから広告取った時点で、もうだからこれ素人ラジオじゃなくなるってことですよね、一応。
まあ一応その多かれ少なかれお金が入ってくる
ってことで、
まあそうですね。
でどんどんスポンサー取りましょうよ。片っ端から取りましょうよ。
じゃあちょっと
だから CM 多いラジオみたいにしましょうよ。中身一切ないみたいな。
でもその CM は うちらが作るんですよね。
ラインいい作りたい。
だからこのこれが相当な負担になるから、やっぱり相当な金取んないといけないんじゃない
か。相当な金楽したいんですか。
相当な金取ったらそれ相応のものを出せってことだ。
だって今日はまた音楽スタジオこれ何万かかってると思うんですかこれ。楽器さえ触ってないんですよこれ。
機材一切触ってない。
一切触んないで。
これこの機材触りたいバンドマンたくさんいるのに。
機材触
る。このドラムで叩きたい。
高いからだけ払ってあの。
どうだよドラム本当に怖くて触れないもんやっぱドラムとか俺。
いやスポンサーもあの募集したし来てんだから OK しましょうよ。
OK します。
OK しますか。
まあとりあえずだからその OK その人のやる前に、うん、うちらでサンプルとして、うん、なんか CM 作るとか。
うんうんうん、
でこういう感じでもいいですかみたいな。
あそれはスポンサーの方が立場上ってこと？
いやだからあのやっぱりテレビ番組ってそうじゃないですか。
そうか。
あでもそのような時代をに逆らおうって始めた番組じゃんこれ。
そんな
そんなそんな大義はなかったんですけど。
なかったっけ？俺一回目で言ったんだけど。
レジスタンス。
あれカットされた。
いやそのあの いろんな未来の話になってください。
やっぱ未来
っていうだけ。一個の未来の話。
例えばそうですね。例えばだから小屋ジャイさんの実家の。魚屋さんの CM を仮に作って、ああまあ、こんな感じ。
こんな感じでと。
とりあえずやってみますか、じゃあ。うちの実家にさ、お金、まずお金出してもらいます、スポンサーとして。
だからこれ、お金の交渉難しいね。
難しいですか。
このスタジオ代と。向こうのいいねにしようよ。
向こうのいいね。
うん、一切明かさないです。
すごいですね。
それで、ね、そのお金、
試されてる感が
そのお金分頑張ろうよ。
そうだ。ね、そうしよう。あ、そうしよう。
おー、なるほど。
あ、いいねでやると。本当に
じゃあもういくらから、うん、いくらからでもいいですよと、
うん、
全然そのいくらもらったっていうのは別に、リスナーの人も言わないけど、
ただあ全然やる気なかったなと思ったら相当低かったんだなと
あこれは力入ってんなロケまでやってんなってなったら、
まあ店の名前すら間違ってなくなったら、
それはもう
相当少ない金でやって
たらCM の時間って15秒とか30秒で決まってんですか。
だいた
い CM に10分ぐらい費やすみたいなできるんですか。そのお金次第では、あそっかやろう。じゃあうちのからやってみましょうか。試しにサンプルで作るみたいな。
そうだね、うん、
それまずお魚屋さんでしたっけ。
魚屋さん
で鹿児島から
鹿児島の鹿屋にある魚屋さんを、そうそうこの
吉田鮮魚店。じゃあ一回作るんで、それで線流すんで、吉田鮮魚店の作って流すんで、
うん、
それみんなさん判断してまた募集しましょうか。
そうだね、やってみよう。
なるほどなるほど。じゃあそれはちょっと考えて
俺もう上に何て言うんだろうなポッドキャストっていうラジオ、まあまず
そうね、その説明から大変ですね。
初めてスポンサーを
それはなんだうちは儲かるのか。
まずそのラジオはどこで聞けるんだって言われたら俺なんて答えよう。
そうですね、まずどこで聞けるんだと。じゃあそれは、うん、我々がなんかその配役決めて、うん、
いいよいいよ、
その、ええあれで15秒とか30秒
で、だからお父さんとかも出たいって言ったら出しましょうよ。
あそう、ね、そう本人が出てくるのが一番
いいかもし
れ
ない ね、
あのね宣伝してもらえばね、それを流せばそのあ、まあ、僕らも手伝えれば、
うん、
それによってね、
いつかそれに期待してほしいですよね。
なるほど、うん、じゃあその CM はちょっと、
うん、
小屋千愛さんの
吉田さんが
進みそうだね話がねこれね。
あと小屋千愛さんはまあオーナーちょっと遅れて言いましたけど、
はい、今日は先週ね、先週遅れてきたんだ。
青春遅れてね、うん、時間の経過がねあれですけど、
ああ
、ラゴ会帰りでしょ。
ラゴ会帰りでしたよ。
どんな会だった
あの映画館で、うん、ジェームス・ブラウンの、
うん、
ミック・ジャガーがプロデューサーとして作った、
うん、
ジェームス・ブラウンの映画、
うん、
上映で、
はいはいはい、
僕はその映画を去年見て、
うん、
感銘を受けて、うん、ジェームズ・ブラウンの落語を作ったんですよ。
作ったんだ
よね。
で、でそれ去年の映画なんだけど、
はい、
今年見忘れた人のために1日だけ上映したんですよ。
お
そこで、落語を僕作ったってことを公表 してたから、ぜひやって
コラボ
と映画の後も
用意してください。すごいですね。あ、じゃあそのダイナマイトですよね。
ミスターダイナマイトって映画で、
で、アニメさんの落語がダイナマイト。
そう、タイトルそこから。
結構すごい人生なんで、何ですかね。
すごい、あ、初めね、あ、そうそう、初めの幼少期がもう、うん、あと当時のアメリカの戦前生まれかな、戦後すぐかな、わかんないけど、やっぱ
ジェームス・ブラウン
貧しいところの黒人だから、
うん、
すぐね、確かすぐ親に捨てられたんですよ、うん、で、売春屋みたいなところ で
スラム街みたいなところ
でちっちゃい頃から働いてみたいな出だから、
うん、あ、リュージャクソンとそっくりだよね。
いや、違う、俺いつそういう喋りましたっけスラム街出身だ
った黒人だし
ステラリア黒人じゃないじゃん。
なんか似てるなって
。似てないでしょ。
音楽共通
するんだ。めちゃくちゃあっさり顔でしょ。
黒人でもいいじゃん、隠さなくそんな、
う
ん、
いや、黒人だったらいいですけどね。黒人なりたいですよ
いやだからめちゃくちゃかっこいいその映画が。いや本当に、いやもう2人もね、あのもうのんべんだられて生きてるでしょ。
確かにね、
とね、それもね、かつ入れられたみたいになると、やっぱビシッと、やっぱ JB の熱量すごいから。
ああ熱がね、
うん、
熱って大事だね。
それ電気映画だから、昔のやつとかその JB 本人が出てるドキュメンタリーみたいな。
そう、そういうのも普通は今までのやつは、あの多分あのなんていうの、権利的な問題であんま出せなかったんだけど、うん、ミック・ジャガープロデュースだから、
うん、買い取って、
買い取ってたし、ミック・ジャガーも顔も聞くし、
あ、そうですね、あの、あなただったら提供します
っていう秘蔵映像みたいなのがいっぱいで、いや僕なんでジェームス・ブラウンこの映画見に行こうかと思ったら、まあ、ふとね、マイケル・ジャクソン気になっていろいろ調べてたんです。そしたらマイケル・ジャクソンって JB、うん、ジェームス・ブラウンのに憧れて、踊り始めたんですよ。で、俺映像で JB の踊り見たんですよ。うん、めちゃくちゃすごいわけ。うん、今も皆さんにも見てほしい、今、うん、動画でね。
マントショーとかね。
マントショー。
あれ、だから今の京志郎とかもやってますけど、うん、だからプリンスとか、うん、もうあのマイケル・ジャクソンとか、そういうもう人、必ず行き着くところがジェームス・ブラウンになりますからね。
で、その、あの足技がするわけ、足がね。
すごい。
それ見たら、あの、早送りなのかと思うわけ、思ったわけ。人間のものじゃないっていう。
ああ、体型に合わないですよ。
面白い。あ、JB もで若い
やん。若い時は
結構。あ、そうなんだ。いや、でも、あの、年取って太ってても、足技健在でしたよ、年取っても。ぜひ見てほしい。そのだからその後落語やってきたんですよ。
じゃあそのお客さんたちはその JB のミスターダイナマイト見て、うん、その後にアリさんのダイナマイト。
だからどういう感じ？だからあの後から偽物登場です
。逆がいいね。
逆がいいんだけど。
そうね、逆が良かったですね。まずそっち来て、じゃあ本物見ましょう。
そうだ、ね、モノマネでもなんでそうだね、うん。本人出てモノマネ登場だったらね。
ね、JB でだからみんなも感銘受けてうわーってなってるわけですよね。そこに、うん、あのアリさんのダイナマイト。
で、 JB に憧れる。でも僕も今回も映画もちゃんとみんなと一緒に見て、うん、
なるほどね。
でも、まあ、またすごいから、
あ、ファンの一人だからね。
でもその落語がもうこっちももうそのもう JB になりきってるんですよ。だから
テンション上が
る、めちゃくちゃもうあの煽り芸っていうかなんか高圧的な芸でしょ俺も。
あ、自分が JB になった
から、ね、聞き上がる的な。
やっぱだから映画見たら影響受けるってね、昔のヤクザ映画とか。
でもそうだね。でもそれ見てる人も影響受けてるから、全然その僕に対して違和感ないわけ。
なるほど。
もうみんなが一緒麻痺になってんだもん。
なってるわけ。
笑いとかの問題じゃないと思う。
トーンバーン。
笑いはあんだやっぱり。
笑い。
泣きも泣きも。
JB っていうのは本物の本物だから、うん、そのだからわかります。本物の本物、ね、本物だから、うん、本物ってファンも。もう信者なんですよ。うん、だから JB の落語するときとかも、うん、JB を小バカにしてなのは絶対ダメだって言われたんですよ。
あ、茶化すような。
茶化す本物だから、
うん。まあそうですね。JB の悪口とかはないですからね。JB が誰かのパクってるとかはないです
ね。
オリジナルみたいな。
でも落語でして笑いでコケにするみたいなのは絶対ダメだってこと。
ああ、それは何ですか、作った時に相談したんですか、じゃなくてあのこの回の
作った時に、JB 詳しい評論家に会いに行って、
あ、そうなんですか、随分あれ取材したんです。
そうなんです、僕最近取材して落語作るんだ、そこ訂正して、JB とにかくすごいっていう、
あ、じゃあそういう結構取り扱いきつかったんですね。
でもだからいいよ、だからあの音楽から影響を受けるっていうか、やっぱ洋楽、昔のこの洋楽の熱量から影響を受けて頑張れること最近多いです。
そうですか。
俺クラシック最近。
あ、でもそれもいいんじゃないですか。音楽家の龍尺さんとしてもやっぱその、あ、あの
音楽家、クラシックエア音楽家の、
エア音楽家
としてはですね、クラシックは聞くときありますけど、でも別にあの誰が好きとかそういうのはあんまりないですから、BGM って言うんですよね。だからジャズとかはあの聞けばいいっていうのはあるんですけど、じゃあ誰を聞くかとか、うん、あのどういうのかっていうのはまだ
ジャズ
あの好みが確認してないんで、
ジャズってね、ジャズも面白いよ。なんかジャズと落語に似てるなんて言うじゃん。
そうですね。新潮賞とか ね、あのジャズミュージシャンに人気ある。あれでも
違うような気がしてね、本当に。
だから仙台からくし賞とかは
ジャズミュージシャンに人気ある。アドリブ制でしょ。アドリブがなんかそう似てるってことでしょ。
ま、ああ、うん、そうですね。あとリズ
ム。でもジャズもさ、一人でやってなくてさ、バンドでやってたらさ、一、うん、人のやつがアドリブやったら、もう一人がそれに合わせてアドリブするじゃん。うん、その掛け合いが、うん、多分漫才なんだよあれ。うん、まあそうじゃないんだ。落語は一人でやってから。一人のアドリブに対して一人で突っ込むから、あ、やっぱジャズの分かんないけど、
いや、なんかもっと背景が似てるとかあるんじゃないですか。貧しい感じのジャズで、落語の古典落語もこう、
ね、
貧しい感じのあのこう派手じゃないのにも、
俺派手じゃないっていうのがちょっとあると
思う。
派手じゃないのがジャズと落語に似てると
か、だからそこで進化
して派手って分かんないけど、うん、
なるほどね、
うん、
で、まあ 私は何もできないことで有名な
エア音楽家
なんですけど、
エアーがね、
リアさんだから先週の続きの、はい、勉強のコーナーやってくださいよ。
あ、勉強ね、じゃあ、ここからは勉強のコーナーこれコーナー名前はどうなってんですか、勉強のコーナー。
俺コーナー今日やんないかと思ったよ、リアさん。
勉強のコーナー人気らしいんですよ。
そうだよ、リアさん早く早く聞きたいのに、やるわ、人気って。ここは地球に振ったりして司会の権限強いなと思って、やっぱり俺はでも先週ふざけたことばっかりやったからあんまり喋んないようにしようと思って
今回ね、リラックス
先生ですけど、
前回どこまで喋ったんだっけ。
前回は音楽とはっていうすごい膨大なそのどこで音を認識したかとかもうその喋りようがない、あれでったんで、全然到達してないんですよ。
エアリュウジャクが、
俺はね掘り下げて聞いたんだけど、
掘り下げすぎ
て、それがやっぱりリラックスさんの感に触ったみたいで。
いや、じゃあ勉強というか、私がだから、第1回から言ってますね、フジロックフェスティバルというのがありまして、ただもだからなんか、小屋茶屋さんもちょっと興味があるとか行ってみたいとか言ったじゃないですか。
行ってみたいことは行ってみたいけど、なんかどういう、なんか しきたりとか分かんないし、
しきたり
どうやって行けるのか分かんないし、
どうやって、
どこでやってるって知ってます？
え、
場所
富士でしょ。
富士のも
ふもとで違うんですよ。苗場なんですよ、新潟。富士山見えないんですよ。え、富士ロックフェスティバルは苗場プリンスホテル。
ロックはロックなんですよ。
ロックはロックですけど、ロック以外もた
くフェスティバルでもない。
フェスティバル
全部違ったやつだよ俺全部違った俺信用できない、そんなタイトル。
まずフジロックフェスティバルは富士ではやってない、富士山が見えるところでやってない。
富士に届け的な意味。
いや違うんですよ、第1回は天神山スキー場というところでやりまして、そこは富士山が見えるところでやりました、だからフジロックなんですけど。
あ、見えるところって意味ね。
第1回で台風が来ちゃったんですね、それで、2日目が中止になって、結構もう会場がめちゃくちゃになってゴミとか捨てられたりして、もうここは使わせませんってなって、そっから、2回目が東京の普通の埋め立て地のとこでやって、で
3回その時にやっぱ名前変えようみたいな話になってなかった
もんね。なったんですけど、結局まあいずれ戻ってくるかもしれないみたいな感じで、フジロックそのまま継続して、で3回目からちょうど苗場プリンスが夏空いてる時にどうかみたいな話が出て、そっからずっと富士なんです
よ。苗場ってユーミンとかやってたんじゃない。
そうだから、ホテルとしてね、昔だとトンネルズさんとかね、そういうイメージですよ。だそこのスキー場とか駐車場とかいろんな膨大な敷地をやって、そこでやってるんで、富士山じゃないんです。だから外国人のミュージシャンとかはみんな周りの山が富士山だって言って、富士山が綺麗だみたいな MC するんですけど、みんなが違うっあれ竹の子山だっつって
、すみません先生、苗場の1回目のフジロックはいつなんですか。
苗場の1回目のフジロックは
超昔なんですか。
超
結構昔、
もう20年、
まだ20年ぐらいなんだ。
まあ確かにそんな、
1997年ですかね。97年かな、最初第1回が97年で、私その台風の時も行ったんですよ。
うわすごいな、
台風の時って。だからその時は第1回だから、
大学生の時、
いや働いてました。
あ
で第1回だからみんなもう B さんとか T シャツとか舐めた格好で来てんですよ、台風来て山なのに、それでやっぱり大雨でみんなもう唇青くなって、もう右往左往して、みんな毛布とかを貸し出しして、もう地獄の目視録みたいな映像なんですよ。で仮設トイレとか開けると、そこの中で暖取ってるやつがなだれ落ちてきたりとか、よく死人がいなかったなみたいな状態で。
最初やったのは外国のアーティストも呼んでやったの。
外国と日本 のアーティスト。
その時ね、97年ぐらいの苗場の1回目ぐらいのビッグ海外のアーティスト。
苗場じゃなくて、
1回目の本当の1回目、
本当の1回目はレッドホットチリペッパーズ、
超ビッグじゃん。
レイジャーゲンストザマシーンとか、そういうやつですね。
1回目で
大物電気グルーヴとか。
ああその時代なん
で。でも1回目でさ、何のあれもないのさ、レッドチリなんとか来んのすごいね。
まあそうですね、だから実績日本ではフェスティバルないですけど、ね、まあその大元でやってる翔平元の会社がレッドホットチリペッパーズとか、もともとライバー使ってるとかなんで、そういう信頼関係でしょ。でもだから私はだからそういうロックフェスっていうのは海外の文化なんで、大学の時日本ではこういうこと見ることできないからって、海外のレディングフェスティバルっていうのを私一人で見に行ったんですよ。
どこまで
イギリス、
ロンドン場だね。
それでああこれった体験してきて、ああもう日本に
こういうのをやりたいと、
まあ、やりたいっていうかやりたくはないですけど ロックフェスは
体験できた。フジロック始めたわけじゃないよね、それ見て。
そこはあのイノベーターとあの、うん、見るだけの人は違うんですよ。
あ、ね、
イノベーターはそこで自分もやろうってなるんですけど、私は自分でやろうと思わない。
ゆうさんまたやんない方だった。
やんない方で、
またやんなかったの。
そしたらその次の年に日本でフジロックっていう全く同じようなフェスが開催されて、
開催されてたのはもうすごい盛り上がったの日本。
いやだからまず日本でそういうフェスティバルって、まあ、昔ねいろいろそういうのありましたけど、そういうロックフェスみたいなのは今なかったから、まずできるのかね本当みたいなのと、その洋楽中心なんでお客さんも集まんのかねとかいろいろあったんですけど、まあ、1回目はすぐ集まったんですが、その時に、まあ、悪く台風が来て、中止になって、もうめちゃくちゃ叩かれたんですよ、その音楽のね、そのあの大元の開催者も。もうネットとかで叩かれて、それでもうこれもう第2回とかないだろうと思ってたら、一応東京であって、それで3回目から苗場行って、そしたらもう今大成功になって、だからあのその第1回の台風でもあのバス壊されたりしたんですよ。あの バスとかだからもう寒くてみんな死にそうになってて、バスがあってそこ乗せろと、あのとりあえずあのダウンを取りたいから乗せろと。でもバスの
出ちゃダメだ、でもダメだと思って。ロックっぽいじゃん。
そう、それでもう窓割られたりとか。
ロックっぽいじゃん。
いやだから
大成功じゃんそれ。
大成功。それであの大失敗だったんです
よ。ロックとしては、
ロックとしては成功した
んですけど、それが見たかったんだってなった
ら、あのもう地元とかももうソース感で
地元はそれは怒るけど、
それで苗場行った時に、だからもう最初苗場の人たちがビビっちゃって、そんなロックのやつとか来るとみんなもう壊されるし、
バス隠せと、バスを出すな、とにかく
もうひちゃかめちゃかなるぞと。で反対もすごかったんですけど、意外とあの第1回でみんながそのゴミとか捨てたから、あの、うん、本当開催中止になるかもしれなかったからってんで、みんなであのゴミ拾ったりとかして、
あ、ロックじゃなくなったんだ、
ロックじゃなくなった、礼儀正しくなって、今では日本であの世界で一番クリーンなフェスって言われてる。
ロックの定義は難しいんだよ。
クリーンになったら、じゃあやっぱクリーンになったって評判聞いたから子供とか行けんだ。
そう、今だからあのもう20年前に第1回ですから、その時20歳でも40でしょ、うん、だからもう今あの年齢層が高いんですよ。
あ、なるほどね、
うん、だパッと歩いてても20代の人あんまいないような感じです。35歳から私ぐらいのあれで、子供も昔はあのちっちゃい子供連れてましたけど、今結構大きい子供みんな連れてってるんで、だから毎年毎年キッズランドっていう子供向けの、あのところとかが年々充実してるんですよ。だから結構そういうクリーンな、別になんかあのいかがわしいとか、なんか変な薬やってるとか、そういうのはもう全然ない、
ないの、
クリーンなイメージです、ね、
本当ですかそれは。
いや本当だと思いますよ、本当ですね。
それは約束できますか、この放送で。
なんで私が語らない
私が
AR薬すごいなんか中二病のやつみたいじゃないですか。悪いのに憧れてて、あの何もできない。
でもちょっと行かないから、ちょっとそんなちょっと悪い感じかなと思います
よ、ね、全然ないですよ。だから本当にあの健全な、まあ、キャンプやりながらとかね、それであの音楽もロックって言ってますけど、ロック以外も多いんですよ、
うん、
だから今言ったジャズとか、クラシックはちょっとないですけど、ジャズとか、あとワールドミュージックとか、テクノとかハウスとか、まず打ち込み系から、
いろんなジャンルが
ある。それであの
今ね、アイドルが出たりするの。
アイドルはだ去年だったらベイビーメタルが出ました
ね。ああ、
なるほどね。
だからこれあのタイムテーブルなんですけど、去年の、まあ、ステージもだからこれ、
なんかあんのこれ、
1,2,3,4,5,6、 あとこういうちっちゃいの入れれば7,8,9,10、もうそんぐらい10個ぐらい。
これじゃあステージ、ステージ10個あるんだから、はい、もうその各ステージ行くのもめっちゃ遠いんだ。
遠いです。
じゃあ 音聞こえるもんね。
うん、入り口から一番向こうのヘブン、またその先にもあるんですけど、うん、そこの先まで歩いて、3,40 分とか。混んでたりすると1時間とかかかりますよ。で私はキャンプサイトで普通のキャンプサイトよりすごい遠いキャンプサイトなんですよね、うん、オートキャンプって、うん、そっから端っこまで行くのは50分ぐらい見た方がいいのかな。
歩いて？
うん、そんぐらいですね。だから
なんかみんな歌も何も歌わないの？
歌
えばいいじゃん。
死人の大行進みたいな
フェスなんだから。
だからまあそれ同時進行でいろんなことやってますから、みんながその同じとこ行くわけじゃないから。だから朝11時、
まあ、楽しそうだね。
そうです。だから
キャンプ
体力が、体力が言います。だから11時ぐらいから、まあ、夜は明け方までやってるところもありますから。
うーん、
あとは無料で入れるところもあるんですよ。
あ、全部有料なの？
当たり前でしょ。有料イベントじゃないと。
どこで金取んの？どこで取んの？
だとチケット代ありますから。
最初に？
最初に
その目的のところのコンサートというか、うん、その会場
じゃなくて、それはもう全部共通で1日券とか 3日投資券とか。
ちなみにいくらですか1日。
これは結構します。
何十万とか。
そこまでしないですけどね。
十何万とか。
いやそこまでしないです。
5万ぐらい。
5万ぐらいでいけるの？いけるっていうか。
1万5千
ぐらい。だっていっぱいあるのに全部いけるの？
そうです
よ。安い。
1日ね。1日1万。
いや安いじゃん。
あそうですか。それプラス宿泊とか自分で手配しなきゃいけないですよ。あと交通費ね。
ちょっと音楽のこと聞く前に1個聞いていいですか。はい、1個ちょっとこれ音楽ファン今怒るかもしれないけど、うん、恋は生まれるんですか。
あ恋は生まれるんじゃないですかね。まああのここきっかけで結婚してる人は私の周りにも何組もいますよ。
あそこで出会って、
ここで出会ってっていうか正式なここで出会ってじゃないですけど、フジロック、そうですね、あのフジロックっていう好きの人でちょっと飲み会とかやって、うん、それがもう私の友達とかも10年以上の付き合いの人たちいるんですけど、うん、その中で結婚したのも何組いますし、まあ、別れたのも何組かいますけど、まあそれありますよ。
エアリュウジャクは恋したんですか、そこで。かつて、かつてですよ。
その仲間うちとはそうですね、あの付き合ったことあります、ね、
いやもうそういうとこだけやるんだな。そういうとこだけやんだな。楽器もやんねえけど簡単にそういうとこだけやんだよな。
まあ、まあいいことだね。でもね、
ただまあここで知り合ったわけじゃないですよ。まあ、フジロックっていう、
あ他のフェイスで知り合って、
いやじゃあフジロックのその飲み会でただそのナンパとかはしてないんで。
これだ
から
ナンパ禁止だ。
ナンパ禁止なんだ。
ナンパみたいな目的で来てる人、ね、外国人が多いですね。外国人とかは深夜 の外人はもう立ち悪いです。もうそら女の子でフラフラしてるようないるから、それでも結構、
あでもそれを待ってる女の子もいるんだ。
そうだ、
いるかもしれないですね。
じゃあそれを見てる男もいるんだ。
ずっと口開けて、いいなっつって見て
る。エアリージョクそれうまいんだ
やっぱりな。
いいなっつって。ああまた成功しやがったです。
ああ見てるずっと。
ずっと
これだからデートとかデートっていうかこう、あの好きな女の子とか誘っていこうみたいな、あんまふにやあんまふさ。
これは要はやっぱ
音楽好きないとね。
あと体力勝負なんで、これ、うん、野外じゃないですか、うん、雨降るんですよ、うん、でその雨も結構半端なく降るんで、
う
ん、
山だからね、
ゴアテックス の、 雨具とか、結構防水の靴とか履かないときついんですよ。もう下も泥だらけになったりとかするんで、だからそこまでして、この見たいのがないとちょっとあれですよね。
そうか、
なるほどね。
あとだからその見たいものがあと全然かぶんない。だからカップルで行っても入り口でじゃああとはどこどこぐらいで待ち合わせねみたいな感じでみんな一人で行動する、
ね、それいいね、趣味がね。
だから我々も友達で行きますけど、あの会場ではもうほとんど一人です。でどこどこでたまたま一緒で会ったり、ね、そういう感じで。そうしないとやっぱり趣味が違うと喧嘩になりますから。だから結構フジロックで喧嘩になる人もいますよ、カップルで。
あだよね、
お互い気使っちゃうし。
あだよね、しかもつらいし、ね、
そうそう。だからそのね、自分も興味ないのね、付き合いで見るのも嫌でしょ。
だからこの時勉強していってみんなで今年行きましょうよ。
俺行きたいな本当に。
行きますか。
現地集合しましょう。
現地集合、ね、
現地だから現地集合で別に誰にも
会わない、
会わないで現地解散しよう。
いやそれ私友達で何回もあります。
あるんだこれ。
やっぱ会おうっつってもいやちょっと今これ見てるからみたいな感じでお互い会わなくて、
あいいじゃん、
結局会わない、今年も会わなかったねで終わることも結構多いですよ。
今年もだから1年会わなかったね
いや本当なんですよ、もうここでしか会わない友達多いから。
あ面白いな
今年も。
でも何か一応行った初めて行ったから俺らは。
あなんかご飯とか楽し
い。そしたらまあそういうの。
まあそうですね。だからご飯とかもすごいエスニック料理とか屋台めちゃくちゃ多いんですよ。
楽しい。
あ弁当作っててもいいの？
弁当作ってていいですけど暑いから。
弁当持ち込み禁止？
いや大丈夫です。
大丈夫。
そこそこ
やる。ディズニーランドみたいに。
ああそうかそうか、なるほどなるほど。
お酒のウイスキーとかハードリカーっていうんですか、そういうのは、うん、持ち込み禁止です。
瓶はね。
瓶は。
缶はあり。
缶もダメです。
あダメだ。
だからなんか
ちょっと値段高くなってるの売り。
そりゃそうでしょう。
山の値段。
ビールは600円かな。
缶ビール。
いや缶ビールっていうか生ビール、ハイネケン。
あサーバーあんの。
いや
サーバ
ー。たくさんありますよ。
俺の音楽の打ち合いっす。今まで行ってね一番生で見れてよかったなっていうミュージシャンいるんですか。僕ら知らなくてもいいですよ。
そうですね。私はやっぱポーグスってバンドがもう高校の時から好きで。それが一回、ね、
日本のバンド、
いや海外のバンドなんですけど、うん、アイルランドミーヨとパンクが混ざったやつなんですけど、うん、それが一回
アイルランド
解散して、うん、奇跡の再結成を遂げて、うん、日本に来ないだろうと思ってたらこのスマッシュってとこがね、もともとフォークスよく呼んでたんで、うんうんうん、フジロックで再結成のライブやって、
うんうん、
でフジロックも好きでそこでね ホームスが見られる。
そうだな、ちょっと好きなアーティスト見つけてから行かないと。
あとは
そうですね、1個やっぱり好きなの見つけ
て、あとだからピクシーズってバンドもあの高校から好きだったんですけど、日本で1回も来日してなくて、
う
ん、
そういうの見るの楽しみ。
それがあのあんまり日本で人気なかったんですよ。それから再結成したタイミングであの読んで初めて見た時はやっぱ感動したし、
あそういう歴史ちょっと必要だね。
あだからこれ、ね、あとファウンテンズ・オブ・ウェインって私パワーポップで好きなバンドですけど、うん、それはあのホワイトステージってものすごい、そうで天気も良くてあのすごい青空の中で爽やかな曲やって、最後ドラムの人がスティックパーンって投げた時それパシッと私取って、
あーただでもすごいお宝なわけでしょ、そこに一緒かしたら。
まあファンデーズ・オブ・ウェイン
の爆発なんでしょ、みんなこうやって持ち上げてる
龍着龍着龍
着いや、あとこうやって振り返ったんですけど、みんなあの別に普通にこうやって見てた、あの静かに下ろしました
それはあのポップだからだ
下ろしてこあの尻に
さ、あ入れたんだ何それ話何それ話なんかもっとわーってなんじゃないのロックフェスって、
やらなかったんですよそれ。
いや本当はこういうところ
で、ね、誰が原因な
の、そのポーグスとかの歌聞きたいけど、
まあそうですね、
曲かけれないから
ね、かけられないから、まあちょっと、
うん、まだ音楽談義はずっとまだ聞きたいですよ ね、これからもね、う
ん、いやまたなんか
聞きたい、ね、次のテーマだからなんかね、
だからもっとミュージシャン一つのそのボーグスとかに集中させるんです
ね。その歴史、
ローリングストーンズとか、
あローリングストーンズがメジャーなの聞きたい。
そういう、
てかじゃあその前に俺らに
セックスピストル
ズ予習させて、あこの歌聞いてきてとか、
ああいい、
いや全くイメージわかんないで聞いてるから。
じゃあ今度
その龍也さんの口から出てる、うん、あの変な言葉だけ聞いてるから変な音楽入ってこないから
あのノイズがすごいんだ
よ、ね、ノイズか喋んない方がいいや
ね。音楽を聞かせて。
イヤホンで聞きながらでもいいよね。解説でこう。
じゃあ、あそうだね、何聞きたい。
あ、でも俺ローリングストーンズが知りたいです。
あ、俺
も
ローリングストーンズ。
ビートルズはなんとかちょっとなんとかまか若いですまだ。あ、でもビートルズからやります？
あ、ビートルズも俺詳しく実は知らないからね。
俺も私もあんまそんなに詳しくしない。
え、ローリングストーンズ行きましょうじゃ
あ。そうだね。ロックって言えばなんかね。
じゃあストーンズですと。じゃあローリングストーン、
うん、
じゃあ
いやこれは月1ぐらいでやりましょうかね。
月1ぐらい
こ
ん
な、あなるほどね。
じゃあ CD 渡して、うん、で私もちょっとあの勉強しないとい
け
ない
から、あ嬉しい、リュージャクさんもね、はい、おさらいできる喜びある
そうですね、
うん、
じゃあというわけでございまして、
でも
あじゃあ今日、
まあ、ちょっと来週のこともちょっと話します。
来週はどうしましょう。来週
は翔翔くん多分来てくれると思うんで、翔翔くんがやりたいって言ってたんだ、あの自分流のこだわりみたいな、
ね、あれね俺も楽しみですよね。
2回前ぐらいに最後にねどういうコーナーやりたいって、少々それやりたいって、じゃあ次回それやりましょうってなったんだけど、
自分のこだわりを話すみたいな、
ね、人には言ったことない、人には理解されないかもしれないけど、
けどこういうとここだわってる
だってんだって、あ面白いですよね。
あれ、うん、面白いと思ったんだけど、少々2回も休んじゃった
まあ来週は帰ってくるんじゃないですか、
そのこだわりがね、
うん、こだわり絶対来ないってこだわりがあったんだ、
はい、じゃあまあそういうこだわりとかね、あのまあ来るメンバーによってまたコーナーねいろいろやりたいと思います、うん、ツイッターなどでもねあのこういうことをやって
どんどん皆さん広げてほしいですね、ね、それでね、
はい、そういうご意見とか
頑張ってくださいで
もいいんで、こういうことやってほしいとか、まあ、CM とかもいろいろあります。
はがきもどんどん送ってほしいですよ。
はがきどこに送るって宛先言ってないでしょ、
芸協に送って、
芸協に送ってもいい
ですか、返事書くの、ラグ芸術協会、ラグ協会送っちゃダメですよ、
うん、はい、うん、あそうだね、分かってないかもしれない、
分かってないですよね。はい、というわけでございまして、今日はラジナリということでね、
はい、
ゲスト
ゲスト来てるのこの
今日ゲストが
大丈夫、時間的にゲスト入れる時間あんの、また語るのゲスト、
そうですね、じゃあゲスト、はいどうぞ、
北郎です。
はい、それでは皆さんさようなら。